どうもイスケンラジオ二階堂です。
マサです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デビューしちゃいました。
デビュー。
二階堂さんデビューです。
お、コンタクトデビュー。
いや、コンタクトデビューはもう何年か前に面白半分でもう済ましてしまったんですけど、未だに多分俺の部屋のどっかにあの時作ったコンタクトの残りがありますよ。一回二回ぐらいはめてもう一切使ってないっていう。
引退しちゃったわけです。
もう早かった。もう大人 AKB の人みたいにもう早かった。4ヶ月ぐらいで引退しちゃったらしいですけど。
そうな
の？なんかそういう、最初からそういう企画なんじゃない？知らんけど。おいで、あれさ、デビューっていうのは。
俺顔一切も見ひんか
まあ、もう、巡り合うタイミングにしてはそんなもんですよ。
はい、はいね。
で、デビューっていうのはあれでさ、カートデビューしました。
カート？
カートデビューしました。
カートで車？
まあ、車っちゃ車ですね。タイヤがついてますから。
うん。
あ、でも、小笠さん、今、イメージされてるのは、ほら、なんかその、ゴーカートみたいな。
そう。
ああいうのイメージされてますけど、違う。俺のやってる、俺の乗ってるカートっていうのはもう、俺が最近乗り回してるカートっていうのはもう、エンジンがついてませんから。
エンジンついてないカート、
まあ、強いて言えば、俺の足っていうエンジンですけども、お買い物カートです。お買い物カートデビューしちゃいましたね。
そうですね。デビューって何ですか？
お買い物カートですよ。まあ、要するにこう、買い物、スーパーとかさ、買い物に行くとこう、買い物カゴあるじゃないですか。
で、
買い物カゴを乗せるね、手押し車ですよ。はい、あれをね、まあ、大体あれって、ほら、主婦層向けのものやと思ったわけですよ。
そうですよね。
ね、奥さんとかがさ、奥さんとかがさ、なんかちょっと言い方に工夫したかったんですけど、奥さんとかがなんかこう買い物するときにさ、もう4人家族、5人家族とかやってくるともう1回の買い出しの量も多いわけですよ。で、それをさ、奥さんの細腕でさ、持ってるのは大変や、みたいなやつがあって、で、なんかスーパーマーケットって言ってるのはね、その、お店の中の、敷地も広いから、もうそれを持って、その広い敷地歩くの大変やから、そのカートの上にね、買い物カゴを置いて、で、もうそれを押して、買い物してくださいみたいな感じでさ、奥さんとか向けやから、多分俺とかずっとそのカートを使ってなかったわけ。うん、カート使わずにもう普通に買い物カゴ持って。
男なんか持っても、ふぬき野郎と思ってしまうもんね。
え？
男が持ってたら、ふぬき野郎やと思ってしまう。
だから俺もその、ふぬき野郎とまでは言わんけども、ちょっと恥ずかしかった、気恥ずかしかったわけ。もうさ、もう、ただのもうね、もう、おっさんがさ、買い物カゴをゴーカートで買い物カゴをカートをしてさ、しかもなんか彼女と一緒とかやったらいいよ、別にさ、奥さんと一緒とかいいけどさ、もう一人や、
しかもそれで買ったのが結局カップヌードル1個とかやったらどんだけ格好悪いか
せやな、ちょっといや、それは手提げだけでいいんちゃいますって気持ちはまああんねんけども、まあ俺はさ、そうじゃなくてさ、なんかこのお酒とかをさ、結構買うから、
はいはいはい、
で一本に本やったらともかくさ、そこそこの量一気に買おうとかするとさ、重いわけですよ。で、
日本酒10本とかね、18リットルだ。
日本酒瓶で買ってますね、今ね。瓶で買ってますけど。
瓶で買ってるよ。
だからまあそこまではいかんにしてもさ、もうそんだけの量をさ、持ったままさ、カゴに入れてそれを片手に持って、店内うろうろしてるだけでも相当疲れることに気づいたわけですよ。でもちょっとある日さ、もうこれは重いから、カートをさ、もう使おうと思ってさ、カートを取って、カゴ乗せて、買い物しだしたわけ。まあ、快適は快適なわけ。当たり前やけど、その持ってなあかんやつが、重さを感じんでいいから、快適やし、当然快適やし、あとなんかその、ちゃんと物を選ぶ余裕もあるわけ。
うん、
もう、それまではずっと俺の右腕にさ、もうさっきの過程で言うとさ、18キロの荷重がさ、ふんぐーんっていう状態だったわけやんか。その状態でさ、この肉が1パック380円で、グラム数がこんだけっていうことは、100グラム125円ちょっと割高みたいなことをさ、しなかわけやんか。
ただ今、二階堂さんは、腕を曲げて、少しでも体の中心に持ってきて、楽に戻ろうとしてますけど。
戻ろうとします、
当然。勘違いしてますよ。二階堂さん、ほんまはね、少林寺的な持ち方、腕伸ばしてます。
両腕をまっすぐ前に突き伸ばして、はいはいはい。
その状態で18キロ持ってますから。
少林寺だとこの手の甲の上になんか、壺とか乗せるんでした
っけ？乗せる、ろうそくとかね。
俺この両手を伸ばしてグーのところで18キロを握り込んでるわけ。
そう。
苦行やん。
苦行やん。修行ですよ、すでに。
それはほんまに修行やんか。 違うねん。俺買い物に来てんねん。
一石二鳥やろ。買い物もできて、修行もできて。
そこは分けさせてもらっていいかな。そこをその一緒にし始めると、俺もどんどんドラゴンボールみたいな話になっていくから、割と初期のドラゴンボールみたいな話になっていくから、で、それでさ、こうなんか、まあ要はその買い物カートを使って買い物するようになって、まあその、楽やなと思ってさ、でまあ、単純に楽やなと思ってんねんけども、最近俺ちょっともう一歩進んでて、あの、カートの、乗り回し方っていうのにちょっと結構こだわってまして、うん、はい、あの一番わかりやすいのは、一番わかりやすいっていうか結局それだけなんですけども、カーブの曲がり方をドリフトっぽくするっていうのを、
ほう、
はい、
迷惑やな。
まあまあ当然
それ店内でしょ。
え、
店内でしょ。
店内です、店内、店内で、で店内でさすがにさ、あのなんていうの、リッチレーサーぐらいのさ、ドリフト具合をするとさすがに迷惑やねんけども、こうまあ、曲がるときに、ちょっとケツから行く感じ。
はいはいはい、はい。
ちょっと手首をこう、
ねじ込んでね。
ねじ込んで、カート自体はもう曲がってんねんけども、若干ケツを振りながら、あの、カーブを曲がる感じで、推移していくわけ。
はい、
で、その後、曲がり切った後に、ちゃんと小刻みにこう、ケツを振りながら、ゆっくりケツを振りながらでも、まっすぐに戻っていくっていう。
逃げた、それはダメですよ。は
い、何が？
カウンターを当ててるわけですよ、二階堂さん。それ、つまり。
まあ、そうですね。
それカウンターを当てるって言うんですけど、それ
は。はいはいはい。
あのね、カウンターを当てないことをゼロカウンターって言うんですけどね。
はいはい、
あのね、もうよっぽどね、ピチーッとした人だけができるっていうね。
え、それは
ね。あのね、だから、
ちょっと待ってください。俺の最速伝説をやりたいから、はい、そのゼロカウンターってもう少し詳しく教えてくれ。
なんか、ケツを振るっていうことは、
はいはい、
曲がりすぎてるから、うん、ケツを振ることで調整、微調整してるわけですよ。
あ、そういうやつなんや。俺もさ、はっきり言うけど、俺完全に、あの、見た目が面白いってだけでやってっからね。やってっからね、これ、ギュンギュンって。
だから、ほんまに、
はいはい、
適切なスピードで曲がったとしたら、カウンターで、
はいはいはい、
当ててったら、その、ケツ振らんでもいいわけです。
うんうん。
で、例えば、その、車体が横向いた時に、ちょうど、ピチッと来るわけ。
おー。
ケツを振らんでも、その状態で、アクセルピュンって踏んだら、つまり、二階堂さんが足を蹴ったら、まっすぐ綺麗にピュンって進んでく
る
んです。
あー、なるほど、なるほど。なるほど。あ、じゃあ、俺がやってたのは、あれはどっちかっていうと、なんていうの、ドリフトとしては、超一流のドリフトではなくて、ないわけね。
オーバースピードなわけよ。
あ、なるほどね。俺、ああやった方が、よりドリフトっぽく見えるから。
見える見える。
見えるって、俺が見えるだけだけど、はっきり言って、他の客の人には全く伝わってんけども、あ、やってたけど、あれはもうやらへん方がより早いわけ。
そうそうそうそう。だってその時斜め向いたりしてるだけで、
はいはい、
してる時はそんだけ無駄な動きがあるわけやろ。
そうですね。ね、はいはい、
で無駄なコースを通ってるわけやから、
はいはい、
それは早くない。
あ、なるほどなるほど。
そうそう
そう。そういうのやっぱし知らんといかんね。俺せいぜいアウトイン
そうそ
うアウトとか、そのレベルやったから。
ゼロカウンターを、ね。
ゼロカウンターを。
とかまして。
じゃあちょっと次から俺のあの店内のあの、精肉売り場のあのカーブあるやんか。
はいはい、
あるやんかって、今完全に知ってる前提で話しましたけども、あそこ曲がる時のこの振り方をちょっと、ドリフトの仕方をちょっと改善するわ。
曲がった時にちょっとアウトサイドがね、
はい、
ちょっと精肉コーナーの、
はいはい、
棚のところに軽くチッて当たるような感じで。
それはちょっと迷惑な感じですけどな。そう、それぐらいじゃこだわっていくわ。
そうそうそうそう。カシュンっていう感じで。
はいはいはいはい。でも、上手い人がいっぱいいるから、そこだけ削れてるみたいな。
そうそうそう。
精肉リバのそこだけなんか摩耗してんなと思って。
モナコサーキットとかね、あるところみたいな。
はいはいはい。もう、このカートをして何十年っていう主婦の人とか、もうみんなそこで、カッカンってやってるから。でもなんかさ、こうやってやっててさ、まあ今みたいな話だから、まあ言うけど、まあ要はさ、ごっこ遊びやん。結局、言うてもらうからごっこ遊びやねんけど、ただでもさ、これをさ、そのごっこ遊びをさ、俺毎回やってるわけ。やってて、もうちょっとどうかしてきたなっていうのは、あそこのさ、ゴーカートってさ、買い物カートって、とはいっても F1 並みの整備がされてるわけじゃないやんか。
いや、ないじゃない。
多分工場から出荷されて、そのままだと思うんですよ。メンテナンスされることってまずないと思うねんか。せやから、やっぱし結構なんかもう当然、金属疲労とかも起こしてくるやろうから、前輪が、もうちょっと浮いてたりとか、まっすぐ進まないやつがあるわけ。もう後輪がもう普通に押してても、ぐねぐねぐねぐねぐねぐねぐねになってて、よく見てみたら、もうタイヤが波打ってるやつとかあるわけ。それ見たときに一瞬、 おいおい、事故ったらこれ、命に関わる話やぞって思って、あ、ただの告発日やったっていう。
二階堂さんは、多分、ね、はい、そこまでね、追求している限り、多分この上の段階をね、もうすでにね、
はい、
足踏み込もうとしてるわけですよ。
この上の段階なんてあるんですか？
二階堂さんね、
はい、
カートを押すためにね、はい、CRC っていうね、油、
うん、
あの工業の油があるんですけどね、
はいはい、
あれを多分ね、すでに持ち歩いてて、タイヤのところにね、あの刺して、
はいはいはい、
あの、ちょ、ね、摩擦力をね、減らして、
はい。なるほど。だから俺がもう、今は店内入ってきて、よし、ちょっとカートをこれを使って、カゴへ行って、よし、買い物行くぞって住んでるけども、こっからだけは、カートを持って、まず、前輪の状態と後輪の状態をチェックして、
そうそうそうそう、
整備が行き届いてないな。って言って、おもむろにこう、油をシュッシュッシュッシュッってやって、で、ちょっとこうタイヤを自分の手でクルンクルンって回して、周りがどう確認して、よしって言ってから、買い物とかを乗せてガーって行くんでしょうね。もうとにかくガーって行った瞬間に多分警備の人がもう来てると思うけど、駆けつけてると思うけど、警備の人が。
しかも、惜しくて言うもうすでにね、
はいはい、
ちょっと研究がなされてるはず、
うんうん、
普通に押してたら、
はい、
これではもうスピードに限界があると。
うん、
で、
まあ、スピードってなんやねんって話ではあんねんけどね。あんねんけどね。
で、この時に二階さん考えるのは、やっぱり摩擦抵抗を減らすってことが重要やと。
はいはいはいはい、
さっきオイルかけましたでしょ。
うんうんうん、
だから二階堂さんね、前輪上げ始めてると思う、すでに。
え、ちょっと前輪上げた方が早いの？
はいはい。あのね、早いかどうかともかくとして、うん、前輪上げた方が摩擦抵抗減るはずですから。
確かにそうですね。
理屈で言うと。
ええ、
あとその押す力加減が押しにくいとかあるかもしれないですけど、
はいはいはい、
摩擦抵抗だけで言えば、
はい、
減りますから。
二
階堂さんもう今完全に前輪上がってますよ。
あ、なるほど。俺の理論で言うと、それ F1 とかはなるべく設置面積を増やして、摩擦を増やした方がいいかもしれんけども、俺の買い物カード最速理論では、もう、いや、むしろ逆だと。
そうそうそう。前輪上げろと。
はい、はい。
それはね、F1 やったら、そんなことしたら宙返りしますよ。完全に。
風に今、木の葉みたいな状態なんですよね。
全中しちゃいますよ。
はいはい。
ありえない回転のね。切り込みします
よ、はい。でも違うと。なぜなら我々が今扱ってるのは F1 マシンじゃないと。買い物カードだと。
そうそうそう。そこまでスピードが出えへん中で、いかにスピードを出すかって。はい、ということで、なれば、うん、必然と摩擦抵抗を減らすということになるわけです。
はい。まあ、ただ、スピードって言っても、マックスが俺の歩くスピードやけどな。はい、じゃあ、ごちょうちエンディングです。
はい。で、カーブ曲がるときだけ、
うん、
四輪をね、はい、地面に設置して、
はいはいはい、
少しでもスピードをギュンと落とすっていう、ね。
あ、なるほど、メイドを付けるために。
そうそうそう。もう、ガッチャンガッチャン鳴らしてるから
してるっていうね。うるさい客やな、そいつ。はい、そんな感じで、また次回お会いいたしましょう。OK, see you, next update!